らっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなどご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、それでは君の声はまだここにの、続きの読み聞かせをさせていただきます。この音知ってる。水木が言う。多分ここで何度も聞いたんだと思う。駄菓子屋の前に立つガラス戸は少し曇り、外に出された木の箱にチョコバーが並ぶ。奥からおばちゃんが現れ、僕の顔を見るなり目を細めた。まあ大きくなったね。お久しぶりです。ラムネまだ好きかい？2本ください。栓抜きがビー玉を押し下げ、瓶口でコロンとなる。その音が時間のハンドルを一つ巻いた。水木は瓶を両手で包み、喉の入り口でビー玉がわずかに震えるのをじっと感じ取っている。この匂い好き。うん。短い会話だけど、それだけで通じ合った。獣道の入り口に立つ。草の背丈は僕の記憶よりも少し低く、足首に触れる葉の産毛が乾いた音を立て、ここからは少しだけ狭い。大丈夫。水木はうなずき、僕の一歩後ろについて歩く。用水路の水は昼前の光を受け、銀の泡を静かに吐く。小さな響板は昔よりも古びて、でも同じ位置で佇んだ。角を曲がるたびに水木が密かに立ち止まる。この木、幹に指を触れてだらつきを確かめる。この匂い、息にまだる土の水気を吸い込み目を閉じる。三つ目の大きな岩を過ぎる頃には彼女の足取りは地図なしで進路を決めていた。右に曲がる。彼女の口から自然に出た言葉に僕はうなずいた。ユリの声で覚えた印が水木の声で重ね描きされる。重ね書きは消すことではなく線を濃くすることだった。やがて二つの岩が口をすぼめて寄り添う隙間が見える。外からはただの影。体を横にして入ると空気がひんやりと質を変え、肌にまとわりついた春が一枚だけ剥がれた。寒いね。水木が肩をすくめる。少しすぐ慣れる。言いながら僕は自分の声が10年前と同じ低さで洞窟に響くのを聞いた。光の楕円が床に落ち、揺れながら二人の膝を金色に染める。ここから過去と現在が同じ速さで歩く。名乗った温度と名乗られなかった冷たさが一つの場所で向かい合う。僕はランドセル、いやもう背負っていない。代わりに肩の緊張を一度ほどき、洞窟の奥へゆっくりと視線を送った。ということで、読み聞かせ今日はこれで終わりにします。で、また続きの方を来週またさせていただきます。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。 それではまたお会いしましょう。